皆さんこんにちは、喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米あかつき幼稚園園長の藤田喜一郎です。さて、世の中、まあ、学校を中心に夏休みということで、多分この放送を聞きの中にもですね、いや今度家族で旅行に行くんだなんていうね、楽しい計画をお持ちの方もたくさんいらっしゃることでしょう。まあでも実際中学生以上になりますとね、いわゆる部活、クラブ活動が入ってきましてですね、だんだん親とこのスケジュールが合わなくなってくるという現実がありまして、だからまあ毎年恒例のみたいなね、家族旅行も、まあ、幼稚園から小学校ぐらいまでが花かなというようなね、そういう感想も持っております。まあ中学生といえば、実は、私の幼稚園ではですね、幼稚園を出て、私の幼稚園、暁幼稚園を卒園して、今年中学校1年生になった卒業生、ね、卒園児さんですけど、の同窓会があるんですよ。毎年夏にこういう中1同窓会ってやってるんですけどね。まあ、だいたい例年80名から90名卒園して、どうでしょう、当日の参加が半分よりちょっと少ないぐらいかな。多くはですね、来たいんですけど、その日はクラブがあってとか試合があってってなことでね、残念ですっていうようなお返事もたくさんいただいてるんですけど、まあ、いずれにしてもその半分ぐらいの、卒園児さんがね、もう卒園児さんというか、もう本当、背も大きくなりましてね、どうかすると幼稚園の先生よりも身長が高い子なんかもいたりするんですけどね。なんかうわ、僕なんかね、本当いい加減だから、誰だろうみたいなね感じなんですけど、やっぱ先生たちはすごくて、誰々ちゃんでしょみたいなね、すぐ分かって、名前を聞くとですね、僕もやっと思い出したりとか、笑顔を見せてくれるとですね、笑顔って変わらないんですよ。あれ本当不思議なんですけどね、笑顔を見せてくれると、この子やったみたいなね、形で私も記憶が蘇ってくるんですけれども、まあいろんな中学校時代の話とかね、中学生になっての話とかをしてくれますし、その時にですね、子供たちは幼稚園時代のノートを持ってきてくれるんですよ。でこのノートって何かっていうと、私の幼稚園では受け持ちの先生と、園児の保護者とのですね、まあ、いわゆる交換日記みたいなノートがありましてね、で幼稚園の先生はもう当然その日の様子を書いていく、そして週末持ち帰ったら家族の方、ごお家の方からですね、お家での様子なんかを書いていただくということをですね、1年1冊出来上がるノートがありましてね、で例えば3年間幼稚園に来たなんていう子はその3冊そのノート、まあバインダー形式になってるんですけど、まあ、持ってきてもらいましてね、みんなで自分の読んだりとか、お互いちょっと交換して読み比べたりとかするんですけど、面白いですよ。やっぱ完全にそのノートの存在も忘れていたとかですね、でやっとその何年かぶりに手に取ってみたら、なんかね、僕こんなこと言ったのとかね、私こんなことやったのみたいな、本人の記憶にもない自分の幼い姿が、書かれてるわけですから、まあ非常にそういうことで盛り上がったりもいたします。まあ要するにそうやって手書きのノートですから、いわゆる究極のアナログなんですよね。で世の中はもうデジタルっていうのがね、進歩しておりまして、まあ、最近もう何ですか、いろんなねそういうスマホゲームが問題になったりもしてるようですが、このスマホを代表とする、まあ専門用語でいうデジタルデバイスというんですか、まあ要するに通信機器とか、まあデジタルの機器ですよね。まあそのことが幼児教育にというか子どもの世界にやっぱ大きく入ってきてるんですよ。で結論から申し上げましょう。私は幼稚園児にスマホは一切いらない。特にですよ、2、3歳までの子どもに対してスマホを触らせるというのは百害あって一利なし、そのように私は思っていますし、同調なさってくださるような専門家とかお医者さんもたくさんいらっしゃると思います。日本小児科医師会でしたっけ、まあ、小児科のお医者さんが集まってる団体で、スマホに子守をさせないでっていうねポスターを作って、たくさんのところに掲示されてるんですね。つまりその子供のおもちゃとしてスマホを与えるとか、例えば お母さんが授乳中にもかかわらず、スマホをいじっていると、いうことであったりとか、ベビーカーをしているお父さんがスマホをいじりながらベビーカーをしているとかですね、まあ、そういうイラストが添えてあって、こういうのはもう非常によろしくないのでやめましょうというような啓発のポスターなんですけど、例えばその赤ちゃん時代が言えばですね、赤ちゃんがまあ触るわけないんですが、いや触るわけないんですかって聞いたら、最近びっくりする話を聞きまして、あの4ヶ月検診ですかね、赤ちゃん生まれて4ヶ月目になった時に、お母さんがですね、その小児科のお医者さんに、うちの子ももう4ヶ月になりましたから、スマホを持たせようと思うんですがっていうご相談があったそうで、先生目が点みたいな、話があったそうであります。ね、すごいですね。例えばその赤ちゃん時代に、さっき言いました授乳中にですね、普通抱っこしてね、おっぱい飲ませるじゃないですか。そうするとお母さんはどこ見てるかって言ったら、やっぱ子供の表情を見てるわけなんですよね。で、哺乳瓶で授乳させる場合でもですよ、まあ普通右利きの場合は左腕で子供を抱いて、右手で哺乳瓶を支えて口元に与えるわけですね。で、子供は、赤ちゃんはそれを吸うと。で、その時だって、まあお父さんが与えてもそう一緒なんですけど、親は子供の顔を一生懸命見ているわけですね。そのチュッチュッチュッチュッ吸ってる様子で可愛いなと普通は思ったりするんですけど、そんな時になんかテレビの方を見てたりとかね、まあ器用な方はその哺乳瓶持ちながらスマホをいじる方も中に世の中にはいらっしゃるそうなんですけど、そうすると視線は子供の顔に行かないんですよね。で、例えばそのこれやっとご経験のある方分かると思うんですけど、哺乳瓶であっても授乳している時にですね、赤ちゃんって時々やめるんですね、吸うこと。で、そういう時に飲むのをやめた瞬間ですね、やっぱ必ず普通は言葉をかけるんですよ。あれどうしたのって、お腹いっぱいなの、もうちょっと飲んでよとかですね、美味しいよとか、なんかそういう言葉をかけながらですね、また促して、まあいわゆる定量飲み切れ、ああ飲んだねってね、やったりするんですよ。で、ゲップっていうのはその後なんですけどね。で、これがね、コミュニケーションの第一歩なんです。本当親子のですね、それを授乳中にテレビを見たりとかスマホをいじったりすることによって、このコミュニケーションがなくなるんですよね。だから本当私は先ほど百害ってあって一利なしと極端なようなことを言いましたけど、本当これはやめられた方がいいと思いますね。それとか赤ちゃんをおとなしくするアプリってあるそうですね。私もちょっと見たことあるんですけど、なんかそのやっぱ子供っていうのは、赤ちゃんであろうと子供であろうと、動くものとか音が出るものとか光るものなんかにね、反応しますよ、集中するんですよね。で、やっぱそのはい、なんか赤ちゃんがむずがると、この画面を見せるとおとなしくなりますよみたいなね、そういう振り込みなんですよね。中には有料のものもあったりするんですけど、でもね、あれもうやめになったがいいと思うな。うん、変な刺激を与えるだけですからね。だってもう、だってやっぱすごく刺激があるんですよ、そういうものっていうのは。で、そういうものっていうのは決して脳を活性化させるものじゃなくて、一種の麻痺させるような刺激ですよね。皆さんも例えば夜中遅くまでゲームやったりすると、なかなか寝つけないっていう経験ありませんか？これは例えばメール一本にしてもですね、就寝前、寝る前のメールとか LINE をするとですね、エスプレッソコーヒー、濃いコーヒーですね、これを2杯飲んだのと同じぐらい脳を覚醒させると、目覚めさせるというお話があるぐらいですから、よろしくないということなんですよね。で、特に子供の場合はそうやって寝る前に刺激をしちゃうと、なかなか寝つけなくなる。で、睡眠を、就寝が遅くなる。したがって朝起きるのも遅くなるということで、半分寝ぼけばな子で幼稚園や保育園や学校に行ったり、するような子が出てくるということで、本当生活リズムがおかしくなるわけですね。ですから子供が寝る前っていうのは、本当にもうテレビも消して、もちろんそのゲームなんかご法度で、本当にどっちかというと電気もですね、暗めにして、いつも例えば部屋の中に3つ蛍光灯がついてるのが、その1本だけにするとかですね、まあ、理想的なのは何 ですか、あの電球の明かりね、いわゆるダウンライトみたいな、そういう柔らかい光をで落として、でまあ本当に穏やかに絵本のなんかをね、お母さんとか読んであげるっていうのがやっぱり眠りにいざなうね、一番いい方法だそうなんですよ。これあのある保育園さんでもね、あった話なんですけど、あの保育園さんって結構遅くまでね、7時とか中には8時ぐらいまでお迎えを待つところがあったりするわけなんですね。でそんなとこね、部屋明るくしておくとね、子供は暴れるそうなんですよね、退屈しちゃってね、なんとかごっこ怪獣ごっこみたいな始まったりとか。でもそうやってまた興奮状態で家に帰るからなかなかまた寝つけないとか、いうわけなんですよね。だからその保育園さんはあえて明かりを暗くしてお迎えを待つということをすると、なんか穏やかになってきて、なんかね、本を読むにはちょっと暗いから、なんかね積み木遊びかなんかを大人らしくするようになったとかね、そしてお迎えを待つというようなこともあったそうですから、ぜひねやっぱり子どもたちに無用な刺激を与えないということはね、とても大事なポイントみたいですから、お気をつけいただけたら幸いです。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。